知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。緊急地震速報を受け取った時です。皆さんは緊急地震速報を受け取った時に適切に行動できる自信はありますか？あるアンケートで緊急地震速報を受け取った時に適切な行動ができる自信がないという方がおよそ 80% でした。緊急地震速報は地震の発生後、強く揺れる前に揺れが来ることを伝える目標で出される情報ですが、速報が発表されてから対象となる地域が強く揺れるまでは数秒から数十秒しかありません。緊急地震速報を受け取っても慌ててしまうと適切な対応ができなくなってしまいます。自宅にいる時や外出時などどう行動したらよいのか事前に考えておきましょう。緊急地震速報を見聞きした時も地震を感じた時でも取るべき対策としては同じです。慌てずにまずは自分の身を守ることが大切ですが、周りの人と声を掛け合うことでお互いに冷静になれるかもしれません。緊急地震速報を受け取ったら周囲の状況に応じて速やかに慌てず、まず自分の身を守ります。室内では机の下などに隠れる、屋外ではブロック塀や建物から離れる、山や崖の周辺ではできるだけその場から離れるなどです。地震が発生した時の適切な行動はその時にいる場所や時間によって違います。慌てずに身を守る行動を起こすためには日常生活で過ごすいろいろな場所、時間帯によってどのような行動をとるべきかを知っておくこと、それぞれの場面で行動している自分を想像しておくことが大切です。普段から大きな地震が起こった時のことをイメージして、今ここで大きな地震が発生したら、または緊急地震速報を聞いたらどう行動すべきかを想像する習慣をつけておきましょう。次に火災警報器以外に備えておけば良いものについてです。住宅用火災警報器は義務設置となっているので、自宅にすでに設置されていることと思いますが、それ以外に火災時の被害軽減に役立つものとしてはやはり消火器です。火災は滅多に起きませんが、いざという時にやはり家庭用に1本は備えておくことが必要なのではないでしょうか。なお消火器には期限があり、期限を過ぎたものについては消火剤の取り替えが必要になりますので、業者に問い合わせてください。消火器をどこで購入してよいかわからない場合は最寄りの消防署に聞くと教えてくれます。その他、防炎加工を施した寝具やカーテンなどもあればさらに安全です。もっともこれらが備わっていても身の回りの燃えやすいものがストーブなど火器の周りに散らばっていれば、火災は急速に拡大してしまいます。まず重要なのは家の中の整理整頓、洋服ダンスや洋服ダンスの中にきっちり物がしまわれたような家庭では火災の発生危険も拡大危険もかなり低くなっていると考えてよいでしょう。 皆さんはご自宅に防災リュックを準備していますか？電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合や、避難生活が必要になった場合に、防災リュックを用意しておくと安心便利です。防災リュックを用意しておきましょう。防災リュックに入れておくと安心便利なものは、飴やお菓子、飲み物、ティッシュ、トイレットペーパー、歯磨き粉、肌着、防寒シート、ラップ、ビニール袋、これは密封できるものもおすすめです。タオルや手ぬぐい、ガーゼ、包帯、お薬手帳、携帯ラジオなどです。お菓子など、少しでも日常を持ってほっとできる、元気が出るというものを入れておくのも防災の一つかもしれません。自宅から避難が必要になった場合に、いつでもすぐに持ち出せるよう、防災リュックを用意しましょう。またキャンプ用品は防災用品としても使えるので、ヘッドライトや風雨に強い防寒着などもおすすめです。高齢者の家庭内事故についてです。最近は高齢者と呼ばれるようになる65歳以上の方も元気で活躍している人がたくさんいます。しかし現実に身体機能はだんだんと低下しており、思わぬ時に思わぬところで怪我をするといった例も見られます。特に家庭内での事故が多くなっています。高齢の場合、怪我をすると重い症状になりやすく、治療にも時間がかかります。その後の生活の質を確保するためにも事故の予防が大事です。高齢者の事故の傾向として、怪我をした場所は敷地内を含む住宅が最も多く 63% を超えています。具体的には階段や脚立、ベッドからの転落、床や浴室などでの転倒により打撲や骨折が多く見られます。また、やけども目立っています。このような事故を防ぐために、次のようなことで防止しましょう。1、階段や床での転倒、転落事故を防止するには、段差をなくす工夫をしましょう。玄関では段差を小さくするための敷台などを置くと良いでしょう。階段、廊下、玄関、浴室などには手すりを設けましょう。また、明るい照明や足元灯をつけましょう。部屋は整理整頓し、床や階段などにつまずきそうなものを置かないようにしましょう。滑りやすい靴下やスリッパは履かないようにしましょう。2、浴室での溺死、火傷を防止するには、心臓などに負担をかけないように、家族が入浴した後に入ったり、シャワーで給湯して浴室を温めてから入浴しましょう。また、冬場は脱衣所も暖房して、脱衣所と浴室の温度差を減らしましょう。給湯やシャワーの湯温が熱くなりすぎないように注意しましょう。3、屋根や脚立からの転落事故を防止するには、屋根や脚立、はしごを利用して高所でする作業は、なるべく本職の人や若い人に頼みましょう。また、一人での作業は絶対にやめましょう。4、衣類に着火する事故を防止するには、衣服の袖や裾が広がった衣類は火がついても気がつきにくいので注意しましょう。火が燃え広がりにくい防炎性のパジャマ、エプロンなどを利用するのも効果的です。5、窒息事故を防止するには、食事の際はお茶や水を飲んで喉を湿らせてから少しずつゆっくりよく噛んで食べましょう。餅など粘りのある食品を食べる場合は小さく切りましょう。周りの人は急に話しかけるなどして慌てさせないように気をつけましょう。6、物選びの工夫です。高齢者向けの安全性の高いもの、使いやすく工夫されたユニバーサルデザインのものを上手に活用しましょう。 次に災害時の明かりについてです。被災時は両手を開けておくことが大切です。実は懐中電灯よりも両手が開くヘッドライトが断然便利です。停電の間、暗闇の中で片付けをしたり荷物を運んだりすることもあります。そんな時、ヘッドライトをつけていれば両手をフルに使うことができます。室内照明にはより照射範囲が広い LED ランタンがおすすめです。食事中などはろうそくでも代用できますが、余震の時、安全のために吹き消しても困らないように LED ランタンもそばに置いておきましょう。そして用意する明かりの数は、家族みんながいつも同じ場所にいられるわけではないので、少なくともリビング、台所、トイレには1台ずつ準備が必要です。各家庭で家族それぞれの活動場所を想像しながら、必要最低限の数は準備しておきましょう。ランタンやラジオ用に備蓄している電池についてです。ランタンやラジオは避難生活では必需品です。せっかく常備していても、いざという時に十分に使えなければ意味がありません。スペアの電池を用意し、冷暗所で保存しておきましょう。最近では10年間という長期間保存できる電池が主流ですが、乾電池不要のソーラー充電式や手回し充電式の機能が補助的についているものがあれば、さらに安心です。ここでは防災に関する便利な豆知識をご紹介いたしました。消火器についてです。家庭で一番身近な消火器具は消火器です。初期消火で消火器を使用した場合、7割以上が成功しています。しかし実際の火災における消火器の使用率は2割程度です。いざという時に消火器を使えるようにしておきましょう。消火器は薬剤の種類によって、主に粉末消火器、強化液消火器、泡消火器があり、火災の種類に適した消火器を選ぶ必要があります。消火器に貼ってあるラベルが適用する火災の種類を示しています。消火器の使い方です。 1. 安全ピンを指にかけ上に引き抜きます。 2. ホースまたはノズルを火元に向けます。 3. レバーを強く握って噴射します。消火器の構え方です。屋外で使用する場合、風上から消火します。低い姿勢で熱や炎を避けるようにして徐々に近づきます。炎や煙に惑わされずに、火元にノズルを向け、火元を吐くように左右に振り消火します。 1.5 キロの小型のもので、およそ15秒間薬剤が放出します。初期消火は最初の15秒が勝負です。消火器の正しい設置方法です。備え付けの高さは 1.5 メートル以下にしましょう。棚の上など高いところは避けます。手の届く適切な場所に設置しましょう。風雨にさらされる屋外では、必ず格納箱に入れましょう。ガスコンロやストーブの近くは避けましょう。消火器の使用上の注意についてです。容器やキャップにサビや傷、変形、またキャップの緩みのあるものは絶対に使用しないでください。容器の破裂などにより重大な人身事故発生の恐れがあります。人に向かって絶対に放射しないでください。設置場所は高温多湿のところは避けましょう。消火器は初期消火の器具です。消火範囲に限りがあります。適用火災はプレートの表示マークで確認してください。燃焼物によって適不適があります。火元に近すぎると火傷の恐れがあります。距離を置いて消火活動をしてください。不要になった消火器についてです。 錆びた消火器や変形のある消火器は火災や訓練などでも絶対に使用しないでください。ガスの強い圧力に容器が耐えきれず破損し、思わぬ事故につながることがあります。腐食があるものは強度上危険ですから、絶対に使用したり操作したりせず、買い求めた販売店か専門業者にお問い合わせください。消火器の購入や廃棄、詰め替えなどについてはタウンページの消防用設備・用品・保守点検欄に掲載されている専門業者を参照してください。奈良市が昭和48年から昭和57年に自治会へ配備した消火器は奈良市消防局で回収します。直接最寄りの消防署に持参していただくか、自治会で取りまとめ日時と場所を指定していただければ職員が回収に伺います。奈良市で配備した消火器はシールまたは白で奈良市と印字されています。これらについてのお問い合わせは奈良市の各消防署にお願いします。悪質な消火器の訪問販売や点検にもご注意ください。消防署の方から来た、一般家庭にも設置義務があるなどと偽ったり、出入り業者または契約業者を装って不当な価格で消火器の訪問販売や点検、薬剤の詰め替えなどを行う悪質な業者があります。主な手口は、前日もしくは当日に電話を入れ、契約業者であるかのように錯覚させてから訪れます。点検に来ると薬剤の詰め替えが必要だと言い、消火器を車に積み込んでしまいます。消火器を相当数設置している事業所、アパート、百貨店、学校などが狙われます。一般家庭に消火器の設置義務はありません。消防署員、消防団員が消火器の点検を業者に依頼したり販売することはありません。防火管理者など担当者が対応し、点検をはっきり断りましょう。身分証明書の提示を求め、必要であればコピーを取りましょう。契約書をよく読み、むやみにサインをするのはやめましょう。相手が脅迫行為に出た場合は速やかに警察へ通報しましょう。ここでは消火器についてご紹介しました。
防災メモ。屋外で地震を感じたら、落ちてくるものや倒れてくるものから身を守ってください。住宅地ではブロック塀や石塀が倒れてくる恐れがあります。繁華街やオフィス街では窓ガラスが割れて飛び散ったり、看板が落ちてきたりする危険性もあります。揺れを感じたら塀や建物から離れましょう。海岸や川べりで一番注意しなければいけないのは津波です。避難の指示を待つことなく、高台や3階以上の建物を目指しましょう。まずは身の安全を確保することが第一です。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。